今日もね、始めていきたいと思います。じゃあ、ゆうしんさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。このね、インタビューチャンネルは、初心者の方向けにですね、一歩先行く先輩がどんな感じでこう、始めたのかとか、どんな感じで不動産というものをこう、取り組んで、結果を出したのかっていう、そういうね、ところをリアルにね、聞ける場に、するためのね、場ですので、ぜひね、いろいろ、参考になるようにね、お聞きしていきたいと思います。じゃあですね、今回のゲスト、ユーシンさんですね、ちょっと自己紹介から始めてもらっていいですか？
はい。ユーシンと申します。年齢がですね、39歳。東海地方在住の、会社員です。で、不動産投資歴はですね、1年9ヶ月で、東海の入会年月が、2020年の、10月ですね。はい。で、所有物件の棟数がですね、RC4 棟で、戸数が75戸。で、満室の家賃年収が、5700万。総投資額が6億2000万です。はい。で、サラリーマンのこの仕事内容なんですけども、そうですね、会社のですね、収益とか、ああいう財務管理、あと、そうですね、投資案件の判断とかですね、経理とか、そういう企画の管理業務を行ってます。で、そうですね、まあ、2月から5月は、決算であったりとかですね、あと、次年度のこの、収益計画とかですね。で、またこの8月から10月の中間決算とかですね。そういった感じの業務やってまして。で、繁忙期はそうですね、9時とか10時に帰るのが大体当たり前みたいな感じで。で、12時を回る日もありましたね、ありますね。はい。で、結構納期厳守の仕事ですもんで、常に何て言うんですかね、時間に追われて、ピリピリしてるような感じがあります。で、また、ちょっと他の業務もですね、担当してますもんで、トラブルとかですね、変化点があると、ちょっとバタバタしたりとかですね、ちょっとまあ忙しい日々を過ごしてるような感じです。はい。
まあまあのハードワーカーですね。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、早速なんですけども、まあ、そういったね、そのハードワーク、いろいろこう、割と財務なので、ちょっと不動産投資っていうことと、投資という観点からすると、若干ちょっと近しいところももしかしたらあるかもしれないですけど、で、この不動産投資を始めた当時のことをね、ちょっと、いろいろお聞きしていいですか？
そうですね。会社にですね、長く勤めてですね、職位が上がってくるとですね、会社に対する思いとか、この経営の考え方とかですね、自分の中で構築していってですね、で、そういった考え方がですね、上司と合わないことがよくありまして、で、経営方針の相違であったりとかですね、自分の意見が採用されないとかですね、で、なんていうんですか、会社での今後の自分の、将来像って言いますか、ちょっと描くことができないなっていうふうに感じてたんですよね。で、その状況の中で、この他の会社にですね、転職と考えてもですね、自分が有力な、ね、資格を持っているわけでもないですし、飛び抜けた、技能とか技術も持ってないですし、そうすると、同じ、給与水準を維持できる仕事をですね、見つける自信がなかったんですよね。ただやっぱり生活水準を維持したいと思っていたので、転職はハードルが高いなっていうふうに、感じてましたね。で、そうですね。とは言っても、何かしら、この状況がありますから、第二の収入といいますか、そういったところの資産形成も含めてですね、真剣に考えるようになってですね、結構、いろんな投資法を模索していたっていうような感じですね。はい。
なるほどね。投資という観点からいくと、割と
は
ね、
い。
37で若い時から、それなりのね、当会の入会基準以上は、キミさんあったということなんで、こう、その辺の、こう、ちゃんと、こう、資産形成をするのに、なんかこう、特別になんか株やってましたとか、なんか、どうやってね、こう、貯めてきたとかっていうの、なんかせっかくなんで。
そうですね。 あまりもともとですね、
う
こう、お金を使わないタイプかも
ん。おー。
しれないですね。
ほうほうほう。
なんかこう、そうですね、こう、物でいくと、なんかこう、ちょっと普通よりも良いものをですね、なんかこう、長く使うとかですね、こう、革靴とかであれば、ちょっとこう、手入れをして長く使うとかですね。そんな、服の数も多くないですし、あまりこう、物も持たないもんですから、結構なんか、まあ自分としては昔からこうお金を、まあ貯めるの好きではないんですけども、まあこう貯めるのは苦じゃないような感じはありますね。
割とそう、意識せんでも、割とまあまあ、ちゃんと溜まっていったっていう、そんな感じなんですかね。
そうですね。そんなところはありますかね。
なるほどね。ご家族もそんな同じような感じで、そんなにこう贅沢もせず、まあ
そ
ね、
うですね。
切り詰めじゃないかもしれ
そ
ない
ん
ですけ
なし
ど。
てないと思いますね。そうですね。
じゃあ割と、まあ、自然に溜まっていったみたいな感じのところだったんですかね。
そうですね。そこまで、貯めるぞみたいな、こう、意識しているわけではなかっ
そうでは
た
な
で
かっ
す。
たけども、ってことですね。なるほどね。わかりました。そして、そういった中で、なんでこう、不動産投資に行き着いたっていう、その辺もね、参考になると思いますので、その辺もお願いできますか。
ああ、そうですね。以前からですね、この株式とかですね、投資信託はこうしてまして、で、そうです。こう手法としては、こう中長期でですね、こう成長性のある株式をですね、こう長期保有目的で運用していたような感じでですね、あんまりこうがっつり本を読んでですね、勉強したわけではなくて、こうなんかこう新聞とか読んで、なんかこう今のトレンドとかですね、なんかこう今後の伸びる市場とか、まあそういったところに該当する株式をこう買っていったみたいな感じでですね。で、それしてって、こう、まあインカムとかキャピタルをですね、で、着実にこう収益を上げることができたんですけども、やっぱこう大きな、こう、まあ社会の変化とかがあるとですね、やっぱ変動が激しくて、すごくリスクが大きいなっていうのは感じてました。まあ、それをですね、やっぱりこう自分自身、こう、リスクヘッジのためにですね、自分でポートフォリオを組んでですね、分散投資やって形でやってたんですけども、そうそう、確かに本当にリスクは分散したんですけども、もう利回りが本当に減少してですね、何のためにこれしとるんかなって分からなくなってきたんですよね。
なる
そ
ほど
う
ね。
ですね。
リスクあればあるほど当然ね、リターンは大きいけども、
そうですね。
少なくすればするほど当然利回りも下がりますよね、当たり前ですけど
さあ、本当下がりましたね。なんか分散投資ってこれ意味あるのかなってすごく、思った記憶があります。
なるほどね。そんな感じだったということですね。
そうですね。で、そうですね。で、その時にですね、ちょうど株式じゃなくて、こう、初めて、読んだ不動産投資の本がですね、この金持ち父さん、貧乏父さんですね。で、この本を出会いまして、で、こう、そう、すごく感銘を受けました。本当にこう、ない、自ら働くのではなくお金を働かせるというこういう考え方ですね。で、初めて知ってですね。で、こう、以前から、不労所得っていう甘い話はですね、ないっていうふうに自分で思ってまして、本当に一部の富裕層以外はですね、で、ただちょっとこの本を読んだ時にですね、もしかしたら本当にやり方次第であり得るのではないかなっていうふうに感じました。そうですね。で、この時から本当に不動産投資、不動産にですね、非常に興味が湧きまして、で、不動産に関する本を、何冊か、そうですね、読みましたね。30冊ほどです
三
かね。
十冊ぐらい読みますね。
読みましたね。
そんな中で、こう、うちの会の方まで行き着いた感じですかね、そうすると。
そうですね。読んでいく中でです。そうですね。
なるほど。そして、うちの会に入るとか、まあ、本、うちの本、なんか本かなんか、 読んで、うちのホームページにたどり着いたんですかね。
そうですね。
うん。
その時にこの、不動産の本を何冊か読んだ中でですね。
うんうん。
やっぱこう、いろんな投資法がありますよね、やっぱりね、不動産にも。
うんうん。
で、こう、理解はできるんですけども、
うん。
本当にこう、うまくいくのかなって腹落ちできずにおってですね。
うんうん。
なんかこう、やっぱり地方は、減少、都市部は増加するもんで、
うんうん、
都市部の物件を買いましょうみたいなのもあったんですよね。
うんうん、
なんかこう確か 4%、5% 物件とかですよね。
うんうん、
でもこれ本当に買えるのっていうのとかですね。本当真逆でなんかこう、確か、あ、そうです。なんか地区戸建ての20% の物件を現金で買いましょうとかですね。
うんうん、
で、これでも月数万で、
うん、
こんなリスク取っていいのかなとかですね。
うんうんう
ん、なんかすごくこう、腑に落ちずにおってですね、
うんうん。
で、そんな中、本当にこの村田さんの本ですね、
うんうん。
でですね、もう自分はこれだっていうふうに感じました。はい。
あれ、多分タイミング的にはあれですか、緑色の本ですかね。
そうですね。1投目から成功する不動産投資。
はい、
緑の本ですね。はい。覚えてます。はい。この本でも、これだって感じましたね。
うん、
初めてこう、ふにゃん、マッチしたっていうか、はい。
うん。なるほど、なるほど。じゃこれで行くぞと思って、これ、東海の、うちのホームページかなんかに行き着いてっていうことですかね。
あ、そうですね。はい。ホームページに行き着きました。
うん。で、なんか、あ、これだったらいけそうだな、みたいな感じがあったんですかね。やってみようかな、みたいな。
そうですね。本当に、この本で書かれてました、投資戦略ですよね。うん、住居系、中古、うん一等あるしの地方ですね、
うんうん、
でこれが本当に非常にシンプルですごく分かりやすかったんですよね、
うん、
でキャッシュフロー重視で、
うん、
で金持ち倒産貧乏倒産で書かれてた、
うん、
経済的自由っていうところ、
うん
う
ん、
もうこれでもマッチしててですね、
うんうん、
あと本当にこのねその時の本で東海にはこの200名以上の会員さんがおられてて、
うんうん、
でワンベスターの方が家賃、うん1億円の方がおられるっていうことも聞いてですね、
うんうん、
あこれすごく再現性が高いなっていうふうに思って、うん、もうすごい確信しました、はい、自分の中で、
ね、なるほどですね。ちょうど地方に住んでますし、とね、いうところ
で、ね、はい、イメージ湧きやすかったですね、非常に。
ね、なるほどね、解明です。そして、まあね、さっと入会入してもらったと思うんですけど、この本気でやるぞっていうところの辺もね、多分すごく重要なところなんで、その辺でどうですか？
そうですね。で、この東海に入ってからですね、
うん、
このオーディオプログラム、そうですね、
うん、
この入会時の、このオーディオプログラムで、
うん、
そうですね、物件の検索から、このそうですね、現地調査から、
うん、
物件取得運営までですね、うん、この経験者からの体験談をですね、
うん、
聞くことができまして、
うん、
こう、なんていうの、自分が一棟購入するまでのイメージがですね、
うん、
すごくできたんですよね。
うん
で、こう、注意すべき点であったりとか、
うん、
もうそこが大変参考になりまして、
うんうん、
で、こう、なんか聞くたびに本当に新しい気づきがいろいろ出てきてですね、
うん、
何回も聞いた覚えがありますね。で、こう、本当になんかもう聞くだけで、こう、自分でも変えたような気で気がしてましたね、その時。
うん、
とのようになんか、はい。
もう俺勝ったぞみたいな気分になれたんですね。
そうですね。なんかもういけるんじゃないかなみたいな、本当にもうすごくもう、
うん、
はい、ポジティブっていうか、はい、
ね。
そんな感じでしたね。はい。
じゃあしょっちゅう、だから移動の時のたんびにはもう聞いてた感じですね。
そうですね。もう会社の出勤の時も聞いてまして、ちょっと時間があったらまた聞いたりとかですね。
うんうん、
そうですね、
うん。
携帯にも入れて、はい、
うん。
やってました。
なるほどですね。とやっていく、このね、さあ行くぞって言って、で、物件探しに行くとかっていう時も聞いてみたりとか、なんかいろいろ復習したわけですかね、そうするとね。
あ、そうですね。物件検索に行くとき、やっぱ基本的に、物件調査ですね、
うん。
基本的に車で行きますから、うん、私の場合は、
うん。
もうその時は常に聞いてましたね。
うん、
はい、うん。何か時間があったら聞いて、うん、聞いてた覚えがありますね。
とにかくインプットをしまくった感じですね。
そうですね。ね、2回目、3回目って聞くときって、また全然感じ方が変わってですね。
うんうん、
ああ、なるほど、なるほどっていうふうに、新しい発見が、はい、ありましたね。
なるほどね。で、僕も覚えてるんですけど、もう、 入会して名古屋というオーディオプログラム聞いた瞬間にもうすぐアルティメット入ったような気がするんですよね。
はい。
多分普通の会員ってほとんど経験ないというか、もうそのまんまロケットスタートというかアルティメットスタートしたような記憶があるんですよ。じゃなかったですね。
はい。私ももうすぐに、はい。
うん。
アルティメットでこう、スタート。
ねえ、そんな感じしますよね。
はい。
すごい躊躇とか、もう、最初からもうアルティメットで行くんだって決めてた。
確かにそうですね。もう金額的にから見てもですね、やっぱりこう、今までそんなこう、高い、こう、セミナーとかですね、
うん、
まあ、講習とかも行ったことなかったんですけども、
うん、
ただもう本当にこの村田さんの方を読んだ時にですね、もうこれしかないって思いがあったもんですから、
うん、
もう全然そこは躊躇はなかったですね、アルティメットスタートすることに関しましては。はい。もう全然なかったですね。
ね、お金ね、そんなにこう使う方じゃない人が、
そうですね。
ねえ、そう考えると、思い切ったスタート、いきなりした
わけですね。私も今思うとそうですね。なんか、自分の性格上、そんなお金使い方しない方かもしれないですけどね。
うん、
なんか、使いましたね。
なるほどですね。で、こう書いてありますように、こう、ね、アルティメット
の、はいはい、
制限に多分ね、スカイプでやると思うんですけど、毎回スパイが楽しみだっていう、この辺多分
ね、ね
えねえ、ちょっとどんな感じだったんですか？
ああ、はいはい。こうアルティメットサポートが、ホッシントレーナーが担当していただいてまして、
うんうん
う
ん、
で、そうです。本当に一から物件検索ですよね、
うん。
で、収益シミュレーションとかですね。まあ、基本的なところを本当徹底的にご指導いただきまして、で、こう、物件概要書を見ながらですね、こう物件おのおのの特色であったりとか、
うん、
なんかこうチェックすべき重要項目とかもですね、
うんうん、
一緒に見ながら教えていただいてまして、
うん、
で、これやっぱ初めて本当に教わることばかりでしたもんで、
うん
うん、すごくワクワクしてました、
うん。
本当にこのトレホジントレナーとのスカイプ相談、うん、楽しみでしたね。
具体的に概要書見ながらこれああだこうだっていうのいちいちこう教えてもらった感じなんですね。
あ、一番そう、最初の方は本当にもう1から10までですね。で、僕も結構質問しますもんで、
うんうん、
本当になんか細かいところまで教えていただいた記憶がありますね。
うん、
はい、
うん。
最初の頃ですけどもね。はい。
最初の頃ね。なるほどですね。
はい。
した。そして、その開始した時の目標っていうのはこんな感じだったわけですね。
あ、そうですね。
うん、
これは最初の本当にトレーナーとのスカイプ相談の時にですね、
うんうんうん、
立てた目標ですね。はい。
うん、これ明確、ここまで結構明確な目標を立てたんですね。はい、
そうですね。はい、立てましたね。
おー、はい。なるほどですね。で、ここに向けてやっていくぞと。
はい。
なるほどね。で、結果的には、21年の10月で達成できたわけなんですね。
そうですね。1年半を目標としてたんですけども、
うん、
そうですね。1年で、
はい。達
成することができました。はい、そうですね。はい。
おー、なるほど、なるほど。でね、多分、その辺をね、ちょっと詳しく聞きたいという人がね、たくさんいると思いますので、ちょっと次に進みたいと思いますけど、一覧としては、全体像としてはこんな感じなんですね。
はい。
21年の4月。あれ？入会したのが10月だったから。
あ、そうですね、はい。
ね。
おー。半年は変えてなかったですね。
そういうことですね。
はい。
半年間はちょっと修行をして。
修行ですね、本当に。
はい。いろいろ現地調査いろいろ行って。
はい。
一棟目買うまでに現地調査とか何棟ぐらい行かれたんですか？
ね、現地調査は、11回ですね。
おー、なるほどですね。そう
そうそう。はい。
11回目か12回目か、なんかそのぐらいで変えたってことなんですね。
あ、そうですね。そんな感じですね。はい。
なるほどですね。で、1棟変えてからは、すぐ3ヶ月、ほぼ3ヶ月ぐらいでね、
はい、
ポンポンポンと変えたっていう、非常にね、ペースよく、ハイペースで行ったっていうところですね。
そうですね。計画通り、計画以上
に。計画通り以上にね。
はい、乗ってきました。
なかなか計画ってね、立てるはいいけど、そんなに簡単にうまくね、なかなかいかないのに、この辺ちょっとね、どうやって進めていったかっていうのをね、ちょっとね、もう一回詳しく聞きたいと思います。じゃあ、1棟目から行きましょうか。この辺のこう、経緯とか、 どないして物件見つけたんとかね。
あ、そうですね。この一棟目はですね、本当にこうたまたまっていうかミラクルっていうかですね、そういった感じで買えた物件でして、これはですね、ポータルサイトでですね、キャッシュフロー、確か160程度の案件を見つけてですね、
160万
で、
円ぐらいですね、一応
あ、
だ。
そうですね、はい、そうね、160万ですね、はい。見つけてですね。で、キャッシュフローは乏しいんですけども、ただその、まあ最初でしたもんで、この業者との関係づくりとかですね、この銀行の、物件の評価目線とかですね、こう自分の属性とかですね、こう、どれぐらい融資が伸びるか全くわからなかったもんですから、とりあえずこう銀行に打診物件を持ち込んでみようっていうことで、持ち込んだんですよね。で、まだ本当その時ですね、このなんか銀行のこの融資の流れっていうんですかね、仕組みをこう全然理解しておらずですね、打診したものの、その状況を確認せずに放置、ちょっと自分がしてしまいまして、で、銀行からもですね、この案件について支店内でどうのこうのとか、そういう連絡も全くなかったんですよ。で、2週間後くらいしてからですね、銀行の担当者から連絡がありまして、あの案件承認おりましたって言っていただいたんですよ。本来自分の目的としたら、こう、融資目線の確認っていうところがですね、フルローンで承認が降りてしまったっていう。
いきなりマジでみたいな感じです
そう
ね。
なんですよ。へえと思ってですね。で、こう、すぐに星野トレーナーの方にその状況を説明させてもらったんですよ。で、その時もやっぱりこうね、融資の評価用ですもんで、やっぱりこう、もっと早い段階
買いたい
から、
わけじゃなかったわけですよね。こう、
そうですね、はい、書いてなかったもんですから、こう、もう銀行にもっと早く断りを入れないと、まあ、銀行も迷惑ですし、ね、自分の信用も損ないますよって指導いただいて、あ、ちょっとその辺のところ、まあ、本当無知で甘かったなっていうふうに反省したと同時にですね、ただこう、賃貸需要は問題なく良くてですね、あとはこう、価格とですね、そういったまあ金利の方の交渉さえしていけば、キャッシュフロー200万の土俵に乗るんじゃないかってアドバイスをいただいてですね。で、慌てても次の日に銀行にですね、状況を説明して、で、不動産会社にアポイントを取ってですね、価格で訪問して価格交渉をしたんですよね。はい。で、その価格交渉のところもですね、まあ、売り主さんの状況を聞くとですね、こう、まあ、物件価格イコール残債っていうところですね、この案件がそのサブリースを契約してまして、契約解除がもう前提条件でしたもんで、で、その辺を売り主さんが負担しなあかんというところで、もうこれ以上の物件の価格の、まあ、差し値っていうか、それは厳しいって言われてたんですよね。でも、ただもう自分はもうフルローンがおりましたもんで、もう買えるんですってことを、もうアピールしてですね、で、なんとか2日後ぐらいですかね、自分の希望価格で交渉成立しまして、
ちなみにどれぐらいの差し値というか金額で、
これ3、350万ぐらいでしたかね。
なるほど。1、2、1億2350。
あ、そうですね、もともと。はい。
めちゃくちゃ大きくはなかったわけですね。そうするとね。
あ、そうですね、はい。
なるほど、なるほどね。なるほど、なるほど。で、それがうま
で、
くちゃんと通ってと。でもまあね、向こうもギリギリだったわけですよね。その残債
そう
だっ
で
た。
すね。残債もいっぱい残ってて、はい。
で、うまく価格交渉できたということですね。
あ、そうですね。はい。来ましたね。はい。
なるほど。でも、ねえ、たまたまそこそこの物件だったわけですし、
はい。
ねえ、なるほど、なるほど。わかります。でも、150ぐらいが350ぐらいの差し値で、そんなにバーンといい数字にならないと思うんですけど、そこは、
そうですね。これ金利もですね、シミュレーションちょっと高めにこう設定したところもあってですね、
なるほ
で、
ど。
実際トレーナーに、いや、もうちょっと金利下げるんじゃないですかねっていうことを話聞いて、その辺もシミュレーション引き直して、ちょっと金利も交渉させてもらってっていうところですね。
おお、なるほどね。で、うまく着地できたということですね。
そうですね。は
なるほどね。よかったですね。なるほどですね。ありがとうございます。
い。そうですね。はい。ミラクルでしたね、本当に。
これが1投目で、じゃあ次、2投目行きましょうか。
そうですね。
間髪入れず、またすぐ変えたわけですよね、これね。
はい、そうですね。この2投目、はい。で、これもそうですね。このポータルサイトから、知った業者から物件情報をいただいてですね。で、キャッシュフローも、当該基準のラインで OK が出ててですね。ただ結構、トレーナーに相談したところ、エリアとか立地とかですね、賃貸需要を見込めますもんで、スピード案件になるんじゃないかってことを教えていただいて、すぐに動いた案件ですね。はい。で、一番苦労したのは、これ、融資付けでして、その時に、このエリアで使える金融機関が3個ぐらいあったんですけども、で、2個は打診したんですけども、融資機関とか、物件評価が伸びず断念しまして、で、こう、最後に望みをかけた1個はですね、先ほど買った1棟目の物件の金融機関でございまして。
買ったばっかで、
はい。
ね、これ3ヶ月分買えてるってことはもうすぐじゃないですか、多分。
ほんとすぐなんですよ。
うん、1ヶ月後もないぐらいじゃないですか、下手すると。
そうなんですよね。で、もうその時も支店長からもう1棟目買った時に、1年以上空けてほしいって言われてましたので、これも持ってったら怒られるんじゃないかと思ったんです、
ね。あ、そうだよ。1年空けてくれって言われてるのに1ヶ月後に持ってたわけでしょ。
そうですね。でももう買いたくて、もうね、目標通りで行くとどうしてもここをね、買わなあかんもんですから。でもそうですね、これ物件の情報ですね、もう詳細に自分でまとめてですね、レポートを作成しまして、現地調査の内容であったりとかですね、収益シミュレーションですね、でこう自分なりにこう物件の魅力をこう最大限に伝えていくとですね、なんかこう支店長がしまいにこう、この物件いいじゃないですかって言って、
乗ってきたと。
これ一回本部にあげますって言っていただいて、で、もうちょっとスピード案件やもんで、自分もちょっとこう不安やったんですけども、最終的にこの2週間ぐらいですかね、プロローンの承認をいただいて、書いたっていうような感じでしたね。
前のことから考え、まあ、その前のね、すぐ審査があったんで、
はい、
物件のね、多分審査だけだったんで、早かったんでしょうけども、でも、ねえ、すぐのすぐでお願いしますって、よう通してくれましたね。
そうですね。もう本当にもう自分の最大限の力を使ったかもしれなかったですね。
なるほどですね。しかもフルローンでね、
ありがたいですね。そうですね。はい。
書きました。じゃあ、3投目行きましょうか。またさらにすぐですね。
そうですね。これも3ヶ月後になるんですけども。この1棟、2棟買って、でからですね、ちょっとこう、なかなか、ポータルサイドは見つけにくくなってきた、自分で感じてきてですね、で、どうしていけばいいのかなって模索してまして、で、そこでこう、過去のですね、当会のグループコンサルでですね、こう、仲介業者を、こう、いくつも訪問して、こう、良い物件を紹介されたっていう成功事例を私が聞きまして、で、自分もこのポータルサイトだけではなくて、そういった情報収集、県内の仲介業者に飛び込み訪問したりとかですね、で、不動産とこう関係ありそうな知人に聞いてみたりとかですね、こう自分で、業者を開拓を行ってました。で、その中でたまたま知人から紹介いただいて、不動産会社を。で、すぐに訪問して、いろいろお話を聞いていく中で、この物件を紹介されたっていう案件ですね。はい。
じゃあまだ表に出てなかったような物件
ですか？そうですね。
おー。
その時聞いた時は本当にまだ物件概要書が作成されてなくてですね。
ほう、そういうレベル。
は
い、
もう、多分、2日ぐらい前に売り主さんが売りたいってことを聞いたんですよ、みたいな感じだったんですね。はい。で、もう価格、そうですね、その時価格と、家賃収入とですね、築年数とか、もう本当に口頭で情報を聞き出して、これならいけるっていうふうにすぐこう自分で感じてですね、でもこれ買いますってことをもうすぐに、その社長やったんですけども、不動産が社長に伝えてですね、でもその帰りにも現地調査に行きましたね。
住所教えてもらって。
そうですね。で、これ本当に1棟目購入したエリアの近辺でしたもんで、 で、その時に一投目でお世話になっている仲介店の、にヒアリング行ったんですよ。で、もう仲介店さんも自分のことを知っていただいてますもんで、あんまりこう情報を聞き出さなくても、どんどん物件の話をしていただいて、あ、これすごいいい物件だなってこと分かってですね。
なるほど。
はい。そういったところもあってですね、すごくスムーズにいきましたね。
なる
は
ほどね。まあ、2投目、3投目ってなるとね、その同じようなエリアで買うと、すごい
い。ああ。
早いっすよね。
早いっすね。その時本当に感じました。
本当にこう、なんでしょうね、レスポンスもいいし、また精度の高い情報がパッと集まりますからね。
そうですね。あんまりこう聞かなくても、やっぱり自分のこと知っていただいて、いただいてると、もうこんな話していただけますね。やっぱりこう。はい。
なるほどね。1投目、2投目の経験があったからこそ、そのね、当然地盤もできてるでしょうし、そもそも口頭で聞いて判断するって、もう絶対素人でできないですからね。
ああ、そうですね。その時、本当にこう目利き力っていうか、そこがまあちょっとずつついてきたんだなっていうふうに実感はしましたね。
その場で即答したでしょ？あ、買いますと。社長、これ
そうです
抑えて
ね。
くださいと。
もう私買いますって言いましたもん。もう銀行もちゃんとあるんで、つって、
素晴らしい。銀行はそこで、その場で大体、あったわけなんですか？そこで。
そうですね。これはもう2投目購入した時にですね、もうすでに開拓はできてまして、で、その、銀行もですね、もう何回か物件を持ち込んでですね、融資の担当者の方といろいろ関係を築いてましたもんで、で、もうこれをすぐに打診したらですね、すぐこう融資条件も整いまして、で、本部省につなげましたね。ただ、ちょっとこう自己資金がですね、5%ほど必要だったんですけども、いろいろ聞いていくと、すごくこう、不動産投資に積極的な銀行で、で、さらにこう、追加融資が可能っていうのを言っていただいたもんで、で、トレーナーと相談してですね、で、今後の規模拡大も含めて、まあ、ここはもう自己資金を投入しても仕方がないっていうふうに判断していきました。
ね、次のまた融資してもらうんだと思ったら、
そうですね。
まあ、経費やなという判断でいたわけです
ここは行くしかないなっていうような感じ
ね。
で。
そうですね。しかも結構大きい物件ですよね、これね。2億2千ってね。
そうですね。この3って一番大きかったですね。
いや、なるほど。いい物件ですね。ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょうか。じゃあ、ね、4投目。この4投目はどんな感じでした？
そうですね。こちらも3ヶ月後ですかね。
ねえ、もう本当に見事に測ったように3ヶ月おきぐらいで。
そうですね。で、この時が一番ですね、なかなかちょっとこう、物件が買えないなっていうふうに感じたことがあってですね、こうなんかこう、そうですね、本部承認がこう取れていてもですね、こう物件の買い上がりがあったりとかですね、こう、売り主さんの都合でもうやっぱ売りたくないみたいな、そんなもあったりとかですね、なんかこう、そうですね。やっぱりいろいろ動いてるにもかかわらず結果が出ないみたいなのがあってですね。で、まあこう会社を休んで現地調査行ったりとかですね。まあこう、銀行に協力してもらって承認を早めてもらったりとかですね。こう、いろんなことをやってるんですけども、こう、なかなか結果が出なかった時期でしたね。
3投目か4投目の間のこの3ヶ月とかぐらいで中で、そういう
そうですね。
ことが多かっ
ちょった
。
とこれ難しいなってなんか感じましたね。で、そうですね。でもそんな中ですね。そうです。これ東海の方からですね、紹介された案件ですね。で、こう、一番がですね、今までこう購入してきた物件のは、こう自分の居住地からの周辺エリアだったんですけども、今回は初めてのこの遠方な物件でしたもんで、ちょっとこう融資付けできるかどうかっていうとか、すごく不安になった感じでしたね、最初の頃。
ちょっと遠かっ
で、
たんですね。
そうですね、車でこの4時間半、5時間ぐらいかかり、
おお、結構遠いですね。
そうですね。で、このやっぱ融資付けのところで、こう一つ目にこの打診を行った銀行ではですね、 物件のこの評価は良かったんですけども、まあ、エリア対象外ですねって言われたりとかですね。はい。で、そうですね。で、最終的にこう都銀から融資していただいたんですけども、で、一応ですね、やっぱり私もこう、融資エリアを広げていきたいと思ってましたもんで、なんとかこう、都銀と取引がしたいなっていうところが前、当初からあってですね、で、この都銀にですね、こう、何度か遠方の物件を持ち込んでですね、で、こう、融資エリアとか、物件評価とかですね、そういったこう、目線を確認しながら、支店長ともお会いしてですね、ちょっとこう、まあ、関係づくりをしてたんですよね。で、なかなかその、まあ、都銀ってこう、ちょっと地方郊外はあまり、従わないのかなとかですね、ちょっとこう、なかなか地方で難しいのかなと思ったんですけども、結構なんか地方ってもう駅近とかであれば、結構積極的なとこもあってですね、
ほほ
な
ほ。
んとかマッチしたらいけるんじゃないかっていうふうに思ってて、ちょうどそれにマッチした案件が来たっていうような、感じですね。で、この物件は本当地方郊外なんですけども、本当駅近でですね、
ほほ
比
ほ。
較的こう路線価も高くてですね、で、キャッシュローも良いことからですね、こう本当なんか高評価いただきまして、
ほほほほ。
で、最終的にこうほぼフルローンに近い形で融資をいただいたっていうような、はい。
その都銀で、このエリアってなかなか聞いたことないんで、すごいなと思いましたね。
そうですね。はい。
これはもうね、素晴らしいとしか言わないですね。ラッキーでしたね。
そうですね。いろいろ、事前準備を本当にしといてよかったかなっていうふうに、はい、感じましたね。本当に。はい。
なるほどね。わかりました。これちょっと質問がいくつか来てるんですけど、そのちょっといいですかね。
あ、はい。
混合16個ってこの混合ってどういう意味なんでしょうかっていうご質問ですね。
あ、そうね。これはシングルとですね、ファミリーが入ってるっていうような
ああ、
感
シ
じで
ン
す
グル、ファ
ね。
ミリー、混合ですよっていう、
そう
そう
ですね。
ですね。
はい。1K、1LDK、3LDK みたいな。そんな感じですかね。はい。
なるほどですね。わかりました。あと、利回りが、築10なのに9%だと、会の基準を満たしますかっていう質問があるんですけど、まあ、でも満たしますよね、金利次第ですけど。
あ、そうです。こっちは都銀でしたもんで、
めちゃくちゃいいですね。
金利が結構いい条件でいただけたもんですから、はい、クリアできましたね。はい。
ね、全然クリアしますね、多分ね、この金、ね、このパーセントで言うとね。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、行きましょうか。あ、もう一つ来ましたね。自己資金は、どんなふうに、ちょっと、マネジメントとか、ちゃんと、こう、準備できたんですかっていう、その辺は、どうですか？自己資金、もともと、あったや
そう
つで
です
やってた。
ね。そうですね。会の基準はあってですね。あと、こっち、古式って意味から行くとですね。結構、自分は最初わかんなかったんですけども、敷金とかですね。この入り口のリフォーム費用とか、そういったいわゆる預かり金ですかね。それが、購入時に結構精算いただいてですね。結構自分の書いた物件っていうのは結構そういった預かり金を多く取ってる、物件が多くてですね。で、それも本当に助かったって言いますか、
なるほ
こう
ど
全
ね。
然自分では想定外な、部分があってですね。一等でまあ200万とか300万っていうのもあったもんですから、
おお、それは大きいですね。
大きかったですね。ですもんで、なんとか自己資金をこう、つなげれたっていうのはありますね。はい。
なるほどですね。あとね、前家賃というか、家賃が入金があるから、そのね、その分もらうっていうのもありますしね。
あ、そうですね。先に入ってね。はい。
わかりました。ありがとうございます。そしたら、ですかね。あ、なんかどんどん来ますね。もう一つぐらいですね。4投目以降、ちょっと3ヶ月ずつずっと来たけど、ちょっと一旦空きが空いてますけど、まだもうちょっと買いたい感じですか？それとも一旦停止というかストップしてるんですか？っていうご質問来てますけど。
あ、いや、もう購入つ、あの、買いたいですね。はい。なかなかちょっとまだそういった案件がこう、はい、マッ
まだ
チし
マ
な
ッ
く
チし
て。
ないけど、
あ、そうですね。はい。購入は持って考えてます。
考えてますよということですね。はい。
はい。はい。
います。じゃあね、ちょっと続きいきますね。 ターニングポイントですね。はい。じゃあ、ターニングポイント2つあったと思いますけど、その辺ちょっといいですか？
そうですね。これ本当に一番初期の段階なんですけども、うん、これ最初の村田さんとのこの初回の面談の話になるんですけども、
うんうん
う
ん、
こう一番初期の時にですね、
うん、
不動産投資っていうのに対して、こうなんとなくこう融資が重要だなっていうのは気づいててですね、
うんうん、
で、この融資の面で考えると、うん、あのこうサラリーマン、まあ、本業とのですね、この取引のある銀行にこうアタック打診することが、
うん、
こう一番スムーズにいくのではないかっていうふうにそんで考えてたんですよね、
うんうん。
ただこのサラリーマン、本業のところでは、この財務を管理している立場であったもんですから、
うん、
ちょっとこうなんかあの、サラリーマン、会社の業務以外で不動産投資をすることに対して、
うん、
こうすごく銀行の目線が非常に気になってですね、
うん、
こっそりとやらなあかんような気がしてですね、
なるほどね、
なんかこう銀行からそんな不動産投資して大丈夫なのかみたいな、ちょっとなんかそういう心配があったんですよね、
うんうんうんうん、
最悪ね、そうサラリーマンの業務にこう支障をきたすんじゃないかってビクビクしてたんですよ、
うん、
でもう思い切ってこれを本当にあのこの東海入会時のですね、
うん、
村田さんとのこの電話相談で、
うん、
相談してみようと思って決意してですね、
うん
まあ、さっき言ったことを長々とこう説明したんですよね、
うんうんうん、
でその時にこう村田さんがですね、うん、あの全然大丈夫ですよって、うん、どんどん行きましょうって言っていただいたんですよ、
うん、
でこうあのむしろプラスじゃないですかっていうふうに言っていただいて、
うんうん、
でもうそれがなんかすごく衝撃的で、
うん、
自分の持ってることが真逆の内容ですよね、
うん、
今でもこう鮮明に覚えてるんですけども、
うん
でそっからこう、よし、やっていこうっていうふうにですね、
うん、
心から決心してですね、
うん、
もう一切もうこの不動産投資に関して迷うことはなかったですね。
なるほど。
ここは一番大きかったですかね。はい。
もともとの本業に影響を与えるんじゃないかとか、
はい、
その怪しいこと何やってるんや、みたいなのをちょっと心配してた感じだったんですよね。
そうですね。はい。
うん、どう思われるんだろうって。で、実際、ね、こう思い切ってこれやるんですって言った時の反応ってどんなんだったんですか？
あ、そうですね。で、なんかその後ですね、
うん、
やっぱりこう銀行の担当者の方とですね、
うんうんうん、
まあ、そういった話をちょっとこう面談で軽く触れたことがあったんですよね、
うんうん、
で全然こうサラリーマンの方でも、
うん、
不動産投資をする方ってたくさんいますし、
うん、
ましてやその経営者とか、
うん、
まあそういう経営幹部の方とかも含めてですね、
うんうん、
まあ何かしら投資をしてるもんですから、
うん、
まあ、不動産投資はよくあることですって言ってましたね、
うん、
逆にこう取引が増えていいですよって言っていただきましたね。全然だからもう自分の思ったことが真逆でしたね。
よかったっすね。
もうすっとも心の中すっと晴れましたね。
ねえ。こそこそやってたら今頃一等も
帰
って
ないですからね。そうですね。周りの目を伺いながら本当にもうなかなか行動にも移せなくてですね、
うんうん。
今のような結果は出なかったと思います。はい。
アクセル全開でね、今多分やってると思うんですけど、
はい、
ドキドキしながらブレーキ踏みながらやらなあかんですからね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほどね。そこはすっきりして、よし、行くぞって思えたっていうところですね。
そうですね。そこはありましたね。はい。
二つ目はどうですか？
そうですね。目標セットとプランニング。あ、そうですね。これも入会直後にアルティメットコースでスタートしてですね。
うん、
で、最初の目標、このキャッシュフロー1000万っていうのも、
うん、うん、
1年半で最初目標を立ててあったんですけども、
うん、
当初は3年で立ててたんですよね。で、それをトレーナーに話をしたところですね、
うんうん、
いや、そんなもっと早く達成できますよって言っていただいて、
うん、
もうでしたら思い切って1年半って自分で決めたんですよね、
うんうんうん、
で、そのじゃあ1年半で1000万達成しますっていうのも、
うん、
ちょっとこうハードルが高くて、
うん、
大丈夫なんかなと思って思ってたんですけども、
うん、
その時もトレーナーから、うん、全然いけますよって言っていただいて、
うん、
それも本当にすごく自分の中で衝撃的で、
うん、
村田さんとの面談と同じようにですね、
うん、
いや本当にそうなのかっていうふうに思ったんですけども、
うん、
いや、もう言っていただいたんですから、やっていこうっていうふうに決心しましたね。
うんうんうん、
だから最初のこの目標設定っていうのも、
うん、
まあ、自分なりに高く持ててよかったっていうふうに、うん、はい、
なるほど。
言えますね。
なるほどね。
うん。
ゴールを決めて、で、またその伴走って書いてあるんで、ね、こうね、一緒に多分、スモール
あ、は
目標と、
い、はい、はい。
ね、身近な目標をどんどん立ててやってたんですかね。
あ、そうですね。で、この1年半で、やっぱキャッシュフロー1000万達成するには、やっぱりこう3ヶ月に1棟ずつ購入しちゃかなダメですもんで、もうその3ヶ月に1棟っていうのはスモール目標を立ててですね、で、こう3ヶ月で何をすべきかっていうところを、もう常にスカイプ相談で、もうトレーナーからアドバイスをいただいてましたね。で、やっぱりそうしていくと、常にこう、なんていうんですかね、こう、キャッシュフロー170万以上の物件をですね、こう、二つ三つ、同時並行でしていかないと、やっぱその達成できないもんですから、そこを意識して、もう物件を見つけては打診してみたいなことを常にやってましたね。
平行であ
、は
こう
い。
2頭3頭同時に動いてたんですか？
そうですね。二頭、あ、平均二頭ですかね。そのぐらい動いてましたね。はい。で、ですもんで、もうそうですね。もうそこのところを常にこう、はい、スカイプ相談でも、もう前もってですね、こう自分の、銀行の開拓であったりとか、現地調査の内容とかですね、あと、現状のこの困りごとなんかを、こう、スカイプ相談の前の日にですね、こう、レジュメを作成して、
あ、わざわざ
で、
いじめを
あ、
こ
そうです
う言い
ね。
たいことを。へえ。
で、自分の課題とかもまとめてですね。で、やっぱりそうすると、こう、なんていうんですかね、こう自分のこの今の状況も整理できますし、あとやっぱりこう、なかなかね、こう短い、スカイプその時間ですもんで、やっぱりこう効率的にこう、やっぱり進めていくには、やっぱトレーナーにも状況をね、やっぱり理解してもらいたいってこともあったもんですから、はい。で、あとやっぱこう、ね、トレーナーの方も何人もの方担当しますもんで、やっぱりこうね、1から10まで自分のことを把握するのもね、やっぱり難しいと思ってましたので、なるべくもうパッと見た瞬間、あ、すぐにこう、スカイプ相談始まった同時にですね、すぐこう本題に入れるような感じでしていただいたものですから、こう、すごくこう効率よく、いろんなことをご指導いただきましたね。
なるほどね。じゃあ、その時間をすごく有効活用できるような工夫をちょっと
あ、
ね。
そうですね。そこは、はい。考えてましたね。はい。
なるほどね。そのスカイプ相談、どれぐらいの頻度でされています？
あ、そうですね。あと、最初の頃はですね、月2回ぐらいですかね。
な
は
るほど。
い。で、後半
2、
になってくると大体容量をつかめてきますので、月1回ぐらいのペースですかね。
ね、定期的にはね。
ただもう常にこうチャットワークでいろんな相談ができますので、はい。
なるほどね。リアルタイムでやっぱ聞きたいことってあるじゃないですか。それはもうチャット
ます
ワーク
ね。
でずっと見て
は
る
い。
感じですかね。
そうですね。はい。
ね、不動産ってね、待ったなしのことが多いですからね。
そうですね。で、なんか緊急の時はもう、電話してもいいですかって言うてですね、電話させてもらったりとかですね、
なるほど
はい、
ね。
してました。はい。
わかりました。じゃあですね、続いていきましょうかね。あと、失敗談もちょっとあるということで。
ああ、そうですね。これは本当に恥ずかしい話ですね。はい。元利均等の発想が元金。そうですね。これは3棟目購入したときですね。いつもその金賞のときにですね、ちゃんとこう融資条件のときに、この融資額とか、期間とかですね、金利は確認しとったんですけども、ここのとこを、返済方法を確認せずにですね、金賞を締結してしまってですね。で、気づいたのが、返済予定は届いてからでしてです
もう
ね。
だいぶ経ってからですね。
あれ、なんかこれ、返済額多いよなって思ってたら、はい、こういうことでして、そうですね、本業でもこんなミスしたことないんですけどもね、はい。
まさかのうっかりミスだったんです
ま
ね。
さかのうっかりミスですね。もう、ですもんで、もういつも先に返済方法だけ先に言いますね、僕も。いつも。元利均等でっつって言いますね、もう。はい。
なるほどね。
はい。
解 です。あとですね、事前に、そうですね、いくつかご質問来てますんで、ちょっと短い時間、あと10分ぐらいですけどもね、ちょっとできる限りちょっとご質問したいと思うんですけども、 購入した物件以外にもチャレンジしてダメだった物件がいくつもあると思います。こんなにね、この良い物件情報がたくさん集まってきているのは良いのは何でしょうっていう、そういうご質問がありますね。
そうですね。自分的にはあんまりこう、良い物件が集まっているような感じはなくてですね。どっちかっていうと、本当にもう皆さんと同じようにですね、こう、ポータルサイトで、本当にこう、検索をするってことは、もう、これはもう常に習慣化、自分でしてましたので、で、そういうことをしたりとかですね、やっぱりこう、同時並行で、こう、進めてましたもんで、で、その中でね、たまたまこう、自分の開拓した金融機関とマッチしたっていうのを、こう、変えてったっていうかですね。それほど自分に物件が集まってくるっていう印象はないんですよね。
なるほどね、
はい。ないですね。
とにかく今頑張って探してきてヒットしたものをこうただ愚直にやってきた感じですかね。
そうですね。どっちかというとそのいろんなの数を当てね数を打ったっていうか、はい。
なるほど、
ね。数はこなしましたね。はい。
わかりました。じゃあ次の質問ですね。短期間で4物件購入されていますけど。できたのは振り返ってみると、どんなところが良かったと思いますかって、ね、
そうですね。これも、そうですね。もうさっきと同じなんですけども、もう本当に日々の物件検索とですね、常にこの銀行開拓っていうところを、継続できたことですかね。はい、なんかこうやってて、やっぱりこう、良い物件が出てきてもですね、こう融資が伸びなかったりとか、こう、銀行開拓できてるんですけども、そこに見合った物件がないっていう、こう、どちらかなんですよね。
ですよね。
たまたまそれがなんかこう、マッチして、で、買い付け入れて買えるかどうかっていう感覚でしたもんで、それが運良くっていうふうに思いますね、買えたのは。
なるほどね。
はい。
そうすると、地道なことを、こう、ずっとこう、諦めずにやったっていうことですかね。そうすると。
そうですね。振り返ってみると、その時はあんま意識してないんですけども、振り返ってみるとそうじゃないかなっていうふうに思います。
なるほどね。
はい。
とにかく誰でもできることをちゃんとやったっていうところですかね。そうするとね。
ねえ、はい。そんな特別なことはそうですね。あんまり意識してないような気がしますけどもね。はい。
なるほど。わかりました。じゃあ、もう一つ言いましょうかね。これ、カニさんかな、トレーナーとのスカイプ面談が上手に使えている気がしません。どのように臨んでいたか教えてほしいですっていう、そういうご質問ですね。
あ、そうですね。やっぱりこれはもうさっきもちょっとお話しさせてもらったんですけども、そうですね。やっぱりこう、事前にやっぱり自分のこの現状の、課題っていうのをですね、やっぱりこう自分でまとめるっていうことは、やっぱり本当に自分の状況を整理できますし、トレーナーにもそれがすごく伝わることができたもんですから、こう前もってそういったことを準備するっていうのは、なんかこう、スカイプ相談とかでも、こう、中を濃くって言いますか、うまくいけたんじゃないかと思いますけどもね。
なるほどね。頭の中をちゃんと自分で整理、まずね、まとめて質問を書いていくと整理、されたっていうことが大きかったんですかね。
そうですね。あとも、常にチャットワークは見直してましたね。本当にこう、時系列で自分でやってきた行動とか見えますもんで、それを見るだけでも本当に、今の、現状を整備できるっていうか、すごくいいツールっていうふうに本当に思いますね。
チャットワーク。
はい。
ま、ね、とにかくこう、ね、質問するっていうことと、動いてたんですよね、きっとね。
そうですね。
もう動いているからこそ質問バンバン出るし、ね、どうしましょう、こうしましょうって今すぐこれ決めなかんとかってね、いろいろ出てきますからね。
そうですね。本当その場その場で判断をしていかなあかんような感じですよね。
そういったのを、ね、チャットワークを通じて、星野さんとこう確認しながらやってたということですかね。
そうですね。本当、はい。銀行でチャットワークしたこともありますし、本当に。現地調査でしたこともありますし。
銀行の中でやってたの？すごいね。この人は銀行言うてますけど、どうしましょうみたいな。
それも確かありましたね。
で
現地ヒアリングでもありましたね。 ね、はい。
みたいにね、こんなこと言われてますけど、どう動きましょうかみたいな、こんなこと。
そうですね、本当に。一投目の時のもよくわからん時はそんな感じでしたね。
なるほどね。ね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、もう一つ行きましょうかね。戸数、75室の割に家賃収入5700万というのは多い気がしますと。あえて賃金の高い部屋を中心にこう狙って買っていたんでしょうかっていうご質問がありますね。
これは全然もうその意図はないですね。意識しなくてですね。ただ、本当に思うとですね、この75戸中ですね、6割がファミリー物件なんですよね。ですもんね、こう、ファミリーですもんね、必然的に家賃の単価が高くなるっていうとこですね。で、確かに今思うと、基本的に駅地が物件が多いかなっていうふうに思っててですね。地方郊外なんですけども、この4都中3つがですね、駅から徒歩、10分以内ですね。で、1つは徒歩3分とかもあるんですけど。で、もう1棟がその地方なんですけども、地方の中の中心の駅から徒歩、確か12分とかですね。駅地下でしたもんで、多分、そういった意味からこう家賃単価が高くなったんじゃないかなっていうふうには思いますね。ただ、全然意識はしてないですね。ただ、本当に自分が書いた物件がこれだったっていうような感じ
偶然
で
こう
す
だった
ね。
と。駅近を探してたというわけでもないわけです
ああ、もう全然ないですね。本当にもうどこでも、
偶
田
然。
舎でもどこでもやってましたもんで、
でも偶
たまたま
然、
言う。
たまたまこうなったってことですね。
私もこう気づいてなかったですね、自分でも。
ははは、
言
な
わ
る
れてみると、で、こう考えるとそうじゃないかなって出てくるだけで、何も意識してないですね。
ほどね。
はい。
ちょっとありがとうございます。じゃあ、最後ですね。キャッシュフローの割合が高いと思いますと。
ああ、はい。
それでは、高収益物件を購入できた要因をお聞きしたいですっていう。
これはもうあれですね、今、入居率が良くてですね、ほぼもう満室に近い形ですもんで、多分このキャッシュローは出るだけであって、実際のこれ、本当に当会の基準でいくと、1350とかですもんで、ほぼ本当に普通の物件と思います。
なるほどね。
た
あ、
だ、
そうだ
実
か。
績で、はい、そうですね。
実績ベース1600だよっていう
そうですね、
こ
はい、
と
もう
ね。
そうですね。実績です、これは、はい。
なるほど。うちのね、基準ってちょっと、なんでしょう、セーフティーというか、
あ、はい。
ね、空室率を高めにとって、ちょっと安全めに計算してますんで、
そう
ちゃ
そう
ん
です
とね、
ね。
入居率をしっかり98%とか97%とかしっかりね、
あ、
いけ
そうで
る
すね。
と、がっつり出ますからね。
やれば全然出ますね、本当に。
本当に出るんですよね。なるほどね。で、ちゃんと、入居率をキープ、ね、高くキープできてるっていうことですね。
そうですね。確保できてます、今は。はい。
なるほど。わかりました。時間がもう一つあるんで、もう一つ行きましょうかね。購入されたから管理会社を変えたりされてますかっていうご質問なんですけど。
ですね。基本的に変えてなくてですね。一つ変えたのはですね、明らかにこのヒアリングの時にですね、その管理会社の管理が良くないっていうのは分かってましたもんで、もうヒアリングの時にですね、もう管理会社を変えるつもりでですね、他のところを探したっていうか、ですので、変えたのは1個だけですね。他はもうそのまま継続、引き続いて、
なるほどですね。
てもらってます。はい。
それはもうヒアリングで調査
あ、
で。
そうですね。もうその時ヒアリングでもう、その時もどの管理会社がいいのかっていうのを考えるっていうか、そこも一つのヒアリングの要素としてやってましたね。はい。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。最後にね、もうちょっと時間的になりましたんで、僕からちょっと一言お伝えして終わりたいなと思うんですけども、やっぱり、このユーシンさんがバンバンバンバン変えたっていうのって、なんか特殊な感じが、もしかしてあるかもしれないですけど、お聞きの中でもね。そんなことないなっていうのは今回ね、いろいろ聞いて、この準備していく段階でもすごく分かってですね。やっぱり、真面目にこう、コツコツとやれることを、ただ、スピードはね、すごい速かったと思いますね。聞いてる限り。バンバンバンバンこう、自分の疑問っていうのをどんどんクリアにしていって、動きはすごく速かったなっていうふうに、お聞きして聞きました。で、これをする前に星にも聞いたんですけど、いや、もう常に頑張ってますよと。で、短期目標に対してちゃんとこだわりを持ってすごく、やって、で、 1頭2頭っていうのをちゃんと同時に並行でね、動いてやってたんで、で、1頭ダメだったらまた 1頭すぐ見つけてきてみたいなね、ことをちゃんとやったなっていうのをね、言ってましたんで。
ありがとうございます。
何かね、皆さんにヒントになれたんじゃないかなというふうにね、思います。はい、あ、じゃあ、最後ね、ユーシンさんが一言何かあります？何か、これ聞いてみたいな、みたいな、ね。そ
うですね。やっぱりこう、今感じるのはですね、なんかこう、自分のこの先入観というか、なんかこう、こうであろうとかですね、こうなるとかですね、こう、自分の先入観でやっぱりこう判断するよりも、なんかこうやっぱトレーナーですよね、こうプロの方の意見を聞いて、やっぱその通りに行動することがですね、一番近道なんじゃないかなっていう、こう成功する秘訣なんじゃないかなっていうふうにやっぱ感じますね。はい、ですもんね、こう初めてされる方もですね、ぜひそういった本当にもう当会に入会することがですね、最大の近道のような気がしますね。はい、本当に。
わかりました。はい。いろんなシェアありがとうございました。はい。じゃあね、ちょうどお時間になりましたんでね、何か、参考になったらなというふうに思ってます。最初にお願いしましたけども、アンケートメールも届いているかと思いますんでね、ぜひ次回以降のね、参考にしますし、今日ね、話してくれた、ユーシンさんにもね、お渡ししますので、ぜひ書いてもらえるとね、ありがたいかなと思ってます。ということで、今日は終わりたいと思います。ユーシンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、はい、また皆さんね、次回も参加していただけると助かります。じゃあ、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。